22人物語。職業病と戦って35年、患者の会結成し交流。手話通訳士、内野和弘さん、62歳、新家2丁目。耳の不自由な人に手の動きや顔の表情で言葉を伝える手話通訳者。見た目以上にハードな仕事で、腕や首のしびれ、痛みを訴える人は多く、自身も悩まされた内野和弘さんは、仲間の健康問題に取り組んできました。24歳で手話通訳者に転身。手話と出会ったのは、19歳の時です。広報寝屋川で知った手話講座を受講し、手話サークルに入会。帰宅が深夜になることもありましたが、楽しくてしんどくありませんでした。手話を教えてもらうこともあったという聴覚障害者と触れ合い、手話通訳者の道に進むことを決意。昭和60年、勤めていた建築事務所を辞め、市場の果てしの手話通訳者として活動を始めました。24歳の時でした。初めて知った経験腕障害。腕などを動かす筋肉疲労に加え、言葉を手話で同時通訳する精神的な緊張感も重なり、イライラ感や肩こり、しびれなどの症状が出る経験腕障害が注目されたのはこの頃です。滋賀県内でただ一人の手話通訳者が重度の障害と診断され、初めて聞く診断名に驚きました。平成元年に近畿地区の手話通訳者を対象に健康調査が行われ、自身もプロジェクトチームに参加。翌年には全国調査も始まりました。手話通訳の従事者は全国に約600人いましたが、約8割の人が体の不調を訴えていました。仕事を続けられない人がいることもわかり、職業病として多くの報道機関にも取り上げられました。健康対策で情報交換。2年後、全国から集まった31人で、全国手話通訳K1 患者健康を守る会、患者の会を結成し、会長に就きました。悩みを抱える仲間が集まり、情報を交換しながら治していこう、と交流会を開催。専門家から障害について学ぶことから始まりました。健康に配慮したルールもなく、働く環境の改善も働きかけました。一人で長時間の手話通訳を担当することも珍しくありませんでしたが、今は1回15分から20分に、肩に受話器を挟んで行っていた電話通訳ではヘッドホンを使うなど今の基礎となるルールができました。職業病と戦う思いを冊子に。4年前、全国手話通訳問題研究会健康対策部の協力で障害と戦ってきた手話通訳者の経験や思いを綴った冊子、時をつなぐ言葉を紡ぐが患者の会から出版されました。その中で自身のことも紹介。手話通訳者になった頃は過労から帰宅するなり、玄関先で朝まで寝込むこともたびたびあったといいます。後に経験腕障害と診断され、 まるで肩に五寸釘を突き刺したような痛みでした、と苦しかった当時を振り返ります。健康問題や処遇改善に取り組んで35年余り。患者の会は解散しましたが、健康問題がなくなったわけではありません。今も大阪手話通訳問題研究会の健康班として活動し、この8月も手話関係者の健康フォーラムに参加し、こう語りかけました。手話通訳者の健康を守ることは、聴覚障害者の生活と権利を守り、いろいろな福祉制度を向上させることにつながります。手話経験は短くても、経験腕障害になる可能性があり、休養と気分転換が大事です。